エナース。イースター休暇がですね、10日間ぐらいあって、仕事がお休みだったんですよ。いやー、バケーション最高ですね。でですね、ちょうど1週間前の今日、14日、4月の14日から16日にかけて2泊3日で、ポルトガルの首都リスボンに私のスペイン人パートナーと2人でちょっくら海外旅行をしてきました。いや、まあ、確かに海外って言ったら海外ですけど、まあ、お隣の国なのでなんかちょっと遠出するみたいな感覚で飛行機に乗って、まあ、プチ旅行に行ったっていう感覚でしたね。でもこういう風なショートトリップであったとしても、この2年ぐらいコロナのせいで何にも国外旅行なんてできてなかったもんなので、いや、それはそれは新鮮でですね、なかなか街中も人が溢れ返っていて、なんかこんな感じ、こんな雰囲気懐かしいなって思うくらい新鮮でした。というわけで今回はポルトガル旅行、リスボンの首都なんですけど、まあ、スペイン生活と比べてどういうとこが違うのかとか、シンプルに旅行の期間楽しかった思い出とか、そういうエピソードを共有していきたいと思います。2泊3日で、まあ、リスボンへの旅行を計画したんですけど、まあ、飛行機の時間の関係とかもあってちょうど48時間ぐらい滞在したっていう感じですね。木曜日の夜、まあ、夕方にリスボンに着いて、で金曜日のまた夕方に飛行機に乗って戻ってくるっていう感じの旅行で、2泊3日だったんで、丸1日使えるのは中日の2日目だけだったんですけど、それでもかなりメインの観光地はですね、見ることができて非常に充実した旅行ができました。スペインとポルトガルは時差が1時間あるんですけど、まあ、時差1時間なんてね、ないに等しいですからまあ飛行機で2時間ぐらいかかるんですけど、まあ、ちょびっと時間が戻ってきたかなっていう感じですよね。1時間遅いのでスペインに比べるとね。なので1日目の夜はもうほとんど、まあ、夜、夕方ですね、夕方にリスボンの空港に到着して、そこから街中のホテルに荷物を置いてとことこ中心街に歩いて行ったんですけど、もう着いた時間が時間だったので、いろんな美術館とか博物館とかも全部もう閉まっていたので、どうするかってなって、まあ、そのまんま街中を散策しながら、ちょうど夕焼けの時間帯に合わせてかなり有名な絶景が見えるミラドールデサンタルシア、ルチアかなっていう展望台に登ってですね、でめちゃめちゃ観光客いて、みんなこう写真バシャバシャ撮ってるんですけど、まあ私も彼らと同じようにバシャバシャ写真を撮りつつ、綺麗だね景色って言いながら、お腹が空いてきたので夜ご飯を食べて、その日は終わりっていう感じでしたね。で2日目は早起きしてですね、朝っぱらから電車とバス乗り継いで2時間ぐらいかかったところにあるシントラっていう町に行きました。シントラっていう町にはですね、昔の貴族たちが建てた宮殿がいくつも残っていて、まあ、そこを見れるように、見学できるようになっているんですけど、そこもめちゃめちゃ観光客いて、朝一に向かったにもかかわらず、なんかめちゃめちゃ込み込みで、バスに乗るのも一苦労っていう感じでしたね。シントラっていうところはですね、一番見たかったのはパラシオデペナってスペイン語で言うんですけど、すごいフォトジェニックな黄色と赤を基調とした、すごく遠くからでも目立つお城があるんですけど、そこををメインに訪問するためにですね、朝っぱらからシントラに向かったんですけど、こう山の頂上にあるので、こうどこか箱根を彷彿とさせるような観光地でしたね。もう道もすごい箱根みたいにくねくねしていて、 で、まあ、旅館の代わりにホテルですよね。ホテルがその周りにたくさんあって、で観光客が本当にたくさんいてですね。で、なんか、まあ、日本の雰囲気とは違うんですけど、箱根っぽさを感じながらそのお城の見学を楽しみました。でも本当に人が多かったです。でシントラを見た後はですね、有名なリスボンの南西側にあるベレン地区っていうのがあるんですけど、川沿いの。でベレンの方を見てですね、そこが見終わったらまたもう一回リスボンの中心部に戻ってきて、で2日目は終わりっていう感じで、で最後3日目はですね、もうそこまで見るものがもう残ってなくて、観光地は全部回らなくていいよねって2人で 話し合った結果なったので、自分たちが本当に見たいところだけゆっくり見ようってなったので、最後の日はムセオ・デ・アスレッホスですね、タイル美術館、タイル博物館っていうところだけ見てですね、残りはこう中心街をちょっと歩いて回ってお昼食べて終わりみたいな感じで、結構ライトな旅行でした。あとですね、観光客に向けて観光カードみたいなのがあるんですよ。リスボンカードっていうのがあって、24時間用、48時間用、72時間用って確かあってですね。で、それを買うと、公共交通機関乗り放題になったりだとか、まあ、有名どころですよね。観光スポットの入場料が、まあ、ただになる。まあ、ただになるというか、まあ、そのカードを入手するために、例えば72時間コースだと35ユーロとか払わないといけないんですけど、まあ、公共交通機関とメインのスポットを見まくれば、まあ、元が取れるみたいなね、美味しいカードがあるんですよ。で、それを買って、で、電車とかバス乗りまくるかっていうプランも立てたんですけど、だからそういうカードを買ってしまうと、いざね、こう、あ、ここ行きたいって予定を急遽変更したくなった時に、逆にそのカードが無駄になっちゃう。要するにそのカードを買ったら、そのカードのリストに入っているスポットは全部見ないと元取れないんで、元取れないと買う意味ないじゃないですか。なので、まあパートナーと話し合った結果、やっぱ時間の融通を利くようにそのカードを買うのはやめようってなって、もう自分たちで、まあ適宜ですね、じゃあここ今から行くかっていうふうに、まあ、フレキシブルなプランを立てながら旅行したっていう感じです。ただもう本当にちょっとリスボンとか観光したいかもっていう方には、なんか24時間用のそのリスボンカードとかを買えば、電車バスとかもメトロも乗り放題だし、有名どころのスポットの入場料も、まあ、安くなるというか、まあ、もしかしたら結構いい価格で観光できるかもしれないので、おすすめします。初めてのポルトガル旅行だったんですけど、まあ一番の感想はポルトガル語全然わかんないなっていう感想ですね。ポルトガル語、スペイン語、イタリア語3つ似てるみたいなね、ことを言われるんですけど、確かにですよ、似てるっちゃ似てるんですけど、スペイン語、イタリア語はよっぽど分かりやすい。お互いが、スペイン人はイタリア人のことを言ってること分かるし、イタリア人はスペイン人の言ってること分かる。ただポルトガル語はですね、なんか全然違って、何言ってるか私はさっぱり分かんなかったですね。なんか聞くところによれば、ポルトガル人はスペイン人の言ってることとかイタリア人が言ってることは分かるけど、その逆、スペイン人からしたらポルトガル人のポルトガル語はめちゃめちゃ聞き取りにくくて、何言ってるか分かんないっていうのをよく聞きますね。で、しかも聞くところによればですよ、同じポルトガル語でもブラジルのポルトガル語とポルトガルのポルトガル語では差があって、スペイン人からするとブラジルのポルトガル語の方が こうもっとこう滑らかに聞こえてきて、でポルトガル人のポルトガル語は結構きつい、こう濁音がかなり聞こえてきて、こうなんかジュバジュバジョブジョブジョブみたいな感じで聞こえてくるから、スペイン語にない音なので、でそれによって何言ってるか理解するのがすごく難しいみたいなのを聞いたことがあります。というか私のパートナーが実際に言っていました。でちょっと余談なんですけど、街中をですね歩いていて、まあ、リスボンってやっぱりすごい観光地として有名なので、まあ、今コロナもだいぶヨーロッパ下火になってきてるので、すっごい人で溢れ返っていたんですが、メインの大通りがあるんですけど、こう北から南に向かって大きなあのストリートがあって、そこを歩いていたらですね、なんとポルトガル語よりもスペイン語の方が聞こえてきてたんですよね。これ冗談じゃなくて、みんなスペイン語喋ってて、なんならなんかスペイン人の観光客って溢れ返ってたんですよ、私が行った時。なのでなんかみんなが話してる内容とか、なんか街中の光景は、まあ、スペインとはちょっと違うポルトガルチックな風景なのに、聞こえてくる会話は全部スペイン語。なんなら途中一回バレンシアの聞こえてきましたからね、私びっくりしたスペインだってなんだかんだ日本より国土でかいし、まあ、人口は少ないですけど、いろんなね人がいる中で、街中でですよ、隣をすれ違う人がバレンシアのを話しているみたいなね、それはちょっと個人的にびっくりしたっていう話です。はい、あともう一つこれ関連で言うとですね、あまりにもスペイン人観光客が多くて、街中に団体客、スペイン人の団体客がたくさんいたんですよ。で一グループにつき、まあ、ガイドさんがいますから、ガイドさんってやっぱり大きな声で説明するじゃないですか。で私とパートナーで街中をこう歩いていると、大きな声でスペイン人のガイドさんがなんかすごい有名なポルトガルのリスボンのモニュメントに対して説明をしているんですよ。それが全部聞こえてきて全部わかっちゃう。私たちはそのツアーには何も参加していないのに、ただで説明、すごくいい説明が聞こえてきちゃって、ありがとうございますっていうね。いやもちろんその横にね、あのとどまって説明聞くみたいな、そんなことはしませんでしたけど、たくさんスペイン人の団体客がいたので、で出会うたびに私たちはこう説明をただで聞けるみたいな状況が本当に何回もあってですね、なんか不思議な感じでした。街中を歩いていて気づいたことがあってですね、それは横断歩道のしましま白線がなかったんですよ。まあたまたまリスボンの市内だけなのかもしれないんですけど、普通日本でも私の住んでるバレンシア州の横断歩道でも、人の通るあの歩行者用の横断歩道は普通こう白線とかこう線がね横にこう引いてあるじゃないですか、何本も平行線が。でもリスボンの横断歩道って2本縦線がこうピンピンって書いてあって、それで終わりなんですよ。でそれで何が起きるかというと、それのおかげで初めて私は自覚したんですが、人が何か目的地に行きたい時って道を探すじゃないですか。自動車通ってるとなると横断歩道がないと安全に渡れない、なので横断歩道どこにあるか、じゃあ探そう、どうやって探すか、まあ、信号、あと信号よりもおそらく道路にこう目線をやって白線を探すと思うんですよ、どこに横断歩道があるって。ただですね、リスボンの横断歩道はその白線がないせいで、ちょっと遠くから見ただけじゃどこに横断歩道があるか全然分かんなかったんですよ。で信号もなんか街路樹とかに隠れたりするので、ちゃんと近くまで行ってみないと実際にどこに横断歩道があるっていうのが分からなくて、あれなんか白線これ お金浮かすためにわざとシンプルな2本の縦線だけにしてるのかなって考えたりしたんですけど、白線を渡るのに当たり前になっていた私からしたら、なんかね、あの横断歩道を探すっていうだけでも白線がないだけでこんなに大変なんだなっていうのに初めて気づかされました。はい、最後にポルトガルの国民的お菓子パステルデナタっていうのを食べたんですが、それについての、コメントというか感想を話していきたいと思います。これは日本だとどういうふうに呼ばれてるのかちょっとわかんないんですけど、エッグタルトっていうとおそらく想像がつくと思うんですが、まあ、エッグタルトってかあの黄色くてあの小さくて周りにパイ生地がついているあの感じなんですけど、エッグタルトっては呼ばれていなくて、現地ではですね、クリーム菓子って言ったらいいんですかね、パステルデナタ、まあ、ナタはクリームっていう意味なので、クリーム、生クリーム菓子みたいな呼び名をされていますね。で、街中本当にこのパステルデナタだらけなんですよ。リスボンの街中はもうどこもかしこもパステルデナタ屋さんばっかり、いろんなブランドのお店があるんですけど、どこもかしこも全部観光客に向けてそのエッグタルトを売っているっていう感じでした。で、その数あるエッグタルトのブランドの中でも一番有名で一番売れているのがパステレス・デ・ベレンっていうエッグタルトです。ベレン地区にすごく有名なモナステリオ でヘロニモスっていうのがあるんですけど、ヘロニモス修道院っていうとこがそこの有名な伝統的なエッグタルトの発祥だと言われていて、要するに一番古いエッグタルト発祥の元祖エッグタルト店みたいなのがあってですね、その修道院から歩いて 2,3 分のところにあるんですよ。お店の名前もそのまんまパステレス・デ・ベレンっていうお名前がついていて、そこのエッグタルトだけは違うんですよ、特別なんですよ。元祖のエッグタルトの味で、私もパートナーもトライしたんですけど全然味が違いました。美味しかったです。というのもですね、ここの元祖のエッグタルトの味をどういうものなのかっていうのを知るために、あえて着いた日の1日目の夜にですね、街中で売ってある、まあ、ブランド名とかメーカー全然覚えてないんですけど、そこら辺で売っているそこら辺って言ったらあれですけど、普通のエッグタルトをあえて買ってですね食べてみたんですよ。で、それもまあまあ美味しかったんです。ただここのあのジェロニモ修道院のエッグタルトは違いました。シンプルに言って日本人の口に合うと思います。なんでかっていうと、見た目で私はきっと甘ったるいんだろうなって思ってたんですよ。全然違くて、むしろ逆で、1日目に食べたエッグタルトの方がよっぽど甘くて、ここの本場の伝統的なエッグタルト屋さんの味はすごく素朴で甘すぎず、しかも一番最高だったのが出来たてを提供しているっていうところでした。めちゃめちゃ人が並んでいて、店内で食べるってなると30分以上待たないと多分入れないくらい、もしかして1時間ぐらいかもしれないんですけど、それくらい人が並んでいて、あまりの売れ行きにですね、お持ち帰り専用カウンターっていうのがあるんですけど、そこに私たちは行って、でお持ち帰り用に出来たてを1個ずつ買って、で近くの開けた公園でのんびり食べるっていう感じにしました。じゃないとあまりの人手にちょっとこれは店内無理だなってなったの で一応、まあ、出来たてを提供しているっていうのもあって、まあ、1個ずつ買ったっていう感じですね。1個 1.2 ユーロだったんですけど、うん、そうですね、空港とかで 買うよりかは全然安いし、しかも出来たてですからね。まあそれなりのいい価格帯なのかなとは思いました。あと一番他のお店との違うって、まあおそらくパイ生地、もう本当にパリッパリしてて、動画で音を取っとけばよかったって今後悔してるんですけど、外のパイ生地が揚げたての春巻きかのごとくパリッパリしてるんですよ。一枚一枚の、パイの、単位は何ですかね、一枚一枚シート状になってるじゃないですか、パイって。あれ一枚一枚が、まあ、春巻きほど分厚くはないんですけど、でもすっごいパリッパリにうまいこと焼かれていて、香ばしい匂いがプンプンして、それがですね、中のトゥルントゥルンのクリームと合わさって口の中がもうね、天国なんですよ。で、ありがたいことにですね、お持ち帰り用だとシュガーパウダーと、パウダーシュガーか、パウダーシュガーとシナモンがかけれるように小さい、個別包装されたものがついてくるんですが、で、私はシナモンを上にかけて食べたんですけど、シナモンの香りが鼻から入っていった状態で、口の中が優しい甘さのクリーム、そして歯ごたえ抜群のパリパリのパイ生地に包まれるわけですよ。もう天国でしたね。で、その日めちゃめちゃ天気も良くてですね、青空で雲も一切なくて、もうそれはそれは幸せでした。たった一つの小さなエッグタルトだったんですけど、美味しいって、もうそれ以外の言葉出てこなかったですね。ぜひトライしていただきたいなって思いました。熱く語ってしまったんですけど、それくらいやっぱり美味しかったです。普段からあんまり甘いの食べないんで、1個ずつでいいよねって思って、1個ずつしか買わなかったのを非常に後悔しています。最後の最後にちょっとした余談なんですけど、これは本当に私の、まあ、独断と偏見というか、私が感じた、ことなんですけど、2泊3日の旅行を通してなんですが、まあ、リスボンとかも、まあ、マドリッド、バルセロナ、バレンシアと同様サービス産業が盛んなわけで、で、なので私はスペイン人がどういうふうに観光客、まあ、お客さんに対して接するかっていうのは、まあ、ある程度知った上で今回リスボンに行ったわけです。で、それで気づいたのが、これは本当に、私の勘違いなのかもしれないんですけど、ポルトガル人はですね、接客がスペイン人に比べるとだいぶ丁寧だった印象があって、本当に街中の普通のカフェテリアですね、テラス席のカフェテリアとか、そんなに高くない普通のカフェテリアとかでも、なんかウェイターさんたちがお会計済ませて出ていく時に、みんな私たちの方を向いてですよ、体を向けて、チャオって言って、オブリガード、オブリガーダみたいな感じで、ありがとうございますってみんなが言ってくれてですね、なんかスペインでこういうことなんかなかったよなってその時に気づいて、で、それも一つなんですけど、例えばお釣りを渡す時に、なんかスペイン人は、まあ、どちらかというと淡々と、まあ、業務をこなす、まあ、もちろんフレンドリーな方もたくさんいるんですけど、まあ、どちらかというと自分がやらなきゃいけないことを淡々とこなしててる人の方が多い印象があって、ただリスボンの街中で自分がサービスを受けた感想としては、なんかこう本当にありがとうございます、なんかお釣りを渡すにしろ、すごく丁寧になんかおもてなしをされているっていう感覚があって、これは外国にいることによる外国マジックなのかもしれないんですが、これはどうなんでしょう、真相はいかにっていう感じなんですが、これが私の感想です。というわけで2泊3日の、 リスボン旅行のちょっとしたエピソードでした。なんか観光地の話とかしてもあんまりなって思ったので、今回は気づいたこととか、美味しかったエクタルトの話をしてみました。はい、というわけで今回はここまでにします。ノスベモスエンプロキシモエピソディオ。アスタルエゴー。